ビジョンの向こう側。思いを言語化し共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。本日は合同会社社長の味方、最高戦略責任者 CSO 佐藤真嗣さんにお越しいただきました。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、佐藤さん、最近はもうメディアに引っ張りだこですね。最近何のメディアにご紹介されていらっしゃいましたっけ？
そうですね、フリーのアナウンサーですね。ちょっと病気をなされたんですね、はい、うん、昔で言うと徳田ねとかに出てた笠井さんの、はい、番組に出たりとか、あと、うん、渋谷 FM の方でも、そちらは半年になりますけども、冠番組持って、佐藤真嗣のヒーロー活動日本創生チャンネルということで、毎月、約1時間ですね、頑張ってる方、少し前はですね、田んぼということでスマート農業江ノ和さんに来ていただいたりとか、あとは田んぼのオーナー制度のですね、直接、田んぼ、自分の会社が田んぼを持つとか、昨今の米問題もありまして、うん、あとはこのセキュリティの問題がありますね、DX 化に向けて、うん、そういうところで、京都にあります会社です。セキュリティが強い、国産のサーバーで、日本のデジタル赤字をなくすと、そういった方々を、呼んだりとか、あと少し前は毎日新聞、三大新聞と言われてます。毎日新聞、そしてあと CM に出たりとかですね、あと私の覚悟という、石破さん総理大臣ですかね、首相が出た、まあ、そんなところでも、取り上げられたりとか、まあまあいろいろ忙しく、まあ思いを喋らさせていただいております。またやってることを喋っております、は
い、いや本当にね、普段のご活動を見てるだけでも常に何か飛び回ってらっしゃる、そんなイメージがありますけども、まあ、そんな佐藤さんですね、はい、まあ、今いろんな事業をこう取り組みをなさられていらっしゃると思うんですが、何かね、その事業に対する思いのなんかこう、はい、志というか、まあ、思いっていうのをお持ちでいらっしゃると思うんですけども、うん、それは一言では語れないと思いますが、もし語っていただくとしたならば、うん、どんなところにこう自分の思い、志を今お持ちなんでしょうか。うん、
ですね、障害者支援とかね、うん、不登校の子供たちの居場所とか、あとは地方創生、あとはセキュリティ、いわゆるいろんなことをやってますが、一言で言うと、課題解決です。
ああ、課題解決。
まあ、世の中の課題解決、当然たくさんあると思いますが、うん、子供さんが学校に行かない。今もう不登校どうでしょう、うん、40万人くらいいるんですかね。うん、当然、行かない理由っていうのもありますし、前向きな不登校もあります。うん、頭が良すぎて、行かないとかですね。うん、あとは、まあ、いじめとかいろんなことがあるんです。あとは、こう、障害者の昨今の口座が持てないとか、居場所がないという問題もありますし、世の中はデジタル化しているのに、その所有権が、まあ、多くのところがアメリカであるとか、うん、海外、アメリカですね。ってことはデジタルが進めば進むほど、デジタルのお金が海外に行く。これはデジタル赤字になる。これも大きな課題じゃないかと。うん、で特にその、僕は生まれが何でしょうね。信州、南信州、長野県の飯田市って、まあ、地方なので、うん、そんなところも踏まえて課題解決、まあ兄弟もいますし、親戚もいますので、たまたま今リニアのモーターカーのね、駅もできるということで、はい、そこの町おこしプロジェクトにも入って、うん、まあ、地方を元気にしようと。うん、はい。ですから、いろんな、仕事を作ったりしてますけれども、一言で言うと、まあ、大きな課題ですね、うんうん。非常に大きな社会課題を仲間たちと解決する。そのために必要であれば会社を作るということですので、うん、CSO という立ち位置を取っています。社長をそこで作っています、うん、会社ごとに。
なので、その社長をね、輩出していく、多分背中を押すようなお仕事をなされていらっしゃるわけだと思うんですが、佐藤さんがその期待する社長さん、はい、どんなイメージの方が、そのご自身が育てたい社長さんになられるんでしょうか。
そうですね。僕自身のスタイルなんですけど、まあ昔の言葉で言うとね、やってみせて、やらせてみせて、うん、まあうまくいったら褒めてあげるみたいなね、まあありました。
うん。
ですので、やっぱりこう率先垂範ですね。自分がやっぱりやるということで、うん、僕自身も今ですね、社長を作ってますけども、自分自身もやっぱり背中を見せる、 で、この社長の味方の一番の思いは伴走型と言われています。いわゆる一緒にやる、まあ黒子っていうと分かりやすいですかね。要は教えたからやれよっていうスタイルではなかなか難しい。人間は忘却力って忘れる力があるから、学んでも成功できないっていうことが世の中ではあるので、やっぱりこう一緒に歩く。どうしてもですね、商品が必要とか、社員教育が必要とかって点ではいろんなものあると思います。が、やはり、僕が思う社長教育っていうのはですね、長く付き合う、もうリタイアした後まで。できれば、社長、会社をバイアウトした後一緒に遊びたいっていうくらい、もう人生共にするファミリー、家族という概念を言うと、この伴走するっていうのが、なんかずっと一緒にいることですね。はい。
な
そ
る
れ
ほど
が
ね。
思うとですね、教えたら終わりという概念が当然ないですし、コンサルっていう概念も、ティーチャーという概念もなくって、本当に一緒に作り上げる。売り上げを作り上げる。そして、大きくなったら、まあ、バイアウトして、しっかり、資産を持って、老後の計画を立てて遊んだりする。そういうことなんで、まあ、なんでしょう。家族というと分かりやすい。一緒に、なんでしょう。歩む、伴走するというのが、私が思う、社長の味方のやることでもありますし、そういった社長、一緒にいてくれる社長を作りたいなというふうに思っています。
そういうふうに理想の社長さんを生み出していきたいっていう強い思いをね、お持ちだと思うんですが、それ
は
に
い。
至られる何か原風景というか、例えばお若い頃の経験だとか、そういうのって何か影響してるものはあるんですか？
鋭いツッコミかなと思うんですけど、やっぱり急にこういった自分って出来上がらなくって、実は僕、会社を倒産した経験があります。30歳まではサラリーマンの経験もあるんですね、長野県の。そこから、頑張ったんだけど、給料もらえない。つまり、時給いくらっていう、まあ、夜のバイトもしたりしてたんですけど、時間とお金の交換なわけですね、時給は。つまり、時間に限りがあるから、収入に限りがある。どんだけ頑張っても、2倍、3倍、10倍にならない。その生活が30歳まで。その時にセールスというのは、自分が給料を決めれるよ、というところで、頑張ったら頑張っただけになるよということで、セールスを始めて、月が50、100万になって、月収300、500万、1000万超えてきた。というところで、あります。その後、会社を、海外の、リゾート会社からヘッドハンティングされて、やったものも、いいものもあります、海外は。しかし、このデメリットですね。そういったものがあるので、今となると、メリットも見るけど、デメリットを見るんだよ、というところで、伝えさせていただく一つのきっかけは自分が失敗した。で、倒産してですね、全部がなくなります。家もなくなって、仲間もいなくなって、そして、まあ、なんでしょう。すべてをなくした。まあ、その時はですね、やっぱりかなりショックがあって、自殺も考えたんですけども、で、そこから、まあ、勇気がなくって、アクセルを車踏めなくって、死ねなかったと。その時にですね、僕が、友達からの知り合いの奥さんからいただいた本が、政府の法則って言って、まあ、政府って正しいと、プラスとマイナスですね。つまり、マイナスが大きい人は、プラスも大きいと。なんで、すごい大きな障害があった人は、プラスがでかい人だからだよと。逆に障害がない人っていうのは、プラスもないよということらしいんですね。だから、平凡くんで終わっちゃうという。一度しかない人生は。ということで、このマイナスを家中にいるときは辛かったんですけど、なんかうまく活かしたいなということで、もう一度頑張ろうということだったんですけど、なかなかエネルギーがなくて。日銭を稼ごうということで、ハローワーク、まあ、職業安定所に行ったんですけど、10社募集したんですけど、年齢がやっぱ40後半になってくると、どこも取ってくれない。面接3社したんですけど、取れない。ということから、まあ、人気なし派遣の方で、日銭を稼い、そんな時期もありました。ただ、やっぱりですね、嫌な仕事も含めて、体に来たのか、50歳超えて、倒れたんです。心筋梗塞で。
ね、ご体調も崩された事件ありましたもんね。
そう。で、2回目にやったんで、僕今、スタンドが入っています。その時にもう次やったらダメだよと。つまり、僕には時間がないっていうこともありまして、 その財布の健康も体の健康もなくしたわけです。ですので、いい状態は続かない。っていうことがあるので、その、あぐらをかくというところがまずなかったりとかして、そんな、まあ自分の経験があって、いい状態は続かないってことは、何かを教えたからずっといいってこともないわけです。つまり、いいも悪いも経験したので、板書をすることによって、まあ、メンタルサポートもできますし、いい時に次のものをまた仕掛けようってサポートもできると。つまり、僕が、まあ、大きな障害を負ったと、嫌なことを負ったってことが、まあ、今このマインドになったのかなと。で、プラスだけでいくと、必ずデメリット見ないと偉いことになるってことも、伴走して言えるってことは、僕が、やっぱりその痛い目を経験をしたと。いうことなんで、誰よりも自分の思いとしては、財布の健康と、まあ、体の健康は死ぬまで必要だなと。いう、こんな思いから、この伴走型の社長作り、社長の味方になりたいっていうところの理念が、僕の経験を持って、まあ、出来上がってきました。
なるほどですね。じゃあ、つまり、まあ、お若い頃のですね、ちょっとマイナスに触れた、そのきっかけだとか経験がなかったら、まあ、おそらく今はないだろうということですよね。
ないですね。多分、マイナスがない時点で、もうプラスがない人間って証明書なんで、多分、平凡くんで、なんでしょう、愚痴を言いながら、世間のせいにしながら、
なるほど。
口だけは立派な貧乏人できっといたのかなって思います。
なるほどですね。まあ、そんな佐藤さんが、まあ、今一つ力を入れてらっしゃる事業、まあ、取り組みの一つに、地方を盛り上げていくってことがありますよね。で、今、地方創生って言葉も盛んに言われている中で、まあ、いろんな手法で地方を盛り上げていくって方法があると思います。今、佐藤さんがですね、地方を盛り上げていきたい、その思いの源泉みたいなものってのは、やはりご自身の生まれ故郷とか、そういうところもあるんでしょうか。
そうですね。僕は今、富山にいるんですけども、出身は長野県の飯田市、まあ、南信州ですけども、やっぱり何でしょう、その住んでた時の姿、商店街とか、やっぱ出て帰ってくると、まあ、過疎化までは言いませんが、本当に景色が変わっちゃったんですね。で、その一つが、まあ、僕は言わなくても分かって、まあ、人口減少時代という中で、特に長野県のね、県知事、安倍さんも言ってましたけど、長野県は、こう、例えば高校卒業して、今、大学に行かれた時に、まあ、行った時に、まあ、例えば東京とか、名古屋とか行った時に、女性なんですけど、そのまま、まあ、居ついてしまうというと、ちょっと言葉が乱暴かもしれませんが、帰ってこない。ってことは、帰ってくる人は3割。ってことは、毎年毎年、その年代の女性は70%がいなくなるという、なんかね、結婚がしないとかね、子供さんがね、少ないとか、いろんなことも原因になってますけども、そもそも、毎年毎年、女性が7割ずついなくなるという、ところが、まあ、新潟もそうらしいんですね。東京にこう、隣接してるとかっていうか、
吸い取られちゃいますもんね。
都会、そこに何だろう、まあ、名古屋に行ったりもそうだと思いますけれどもね、東京行ったりとかですね。そういうことを考えると、異常なスピードで人がいなくなる。で、人がいないってことは、当然、お店をやる人がいない。収益が上がらない。飽きないとは。そうなると、どんどんどんどん産業も衰退して、で、儲からないってなると、また仕事を求めて、
スパイラルに落ちち
県
ゃう
外
んで
に
すね。
行くという。で、それを思ったとき、やっぱりこう、兄弟もいますし、親戚もいるので、地元には、なんとかこう、生まれた土地に恩返しをしたい。ってことで、まあ、リニアの駅もできますので、そこの、町おこしプロジェクトにもね、入っています。その時に、じゃあ何が一番できるかなってことで、これはもちろん、課題解決から入るのが一番いいと思いますが、4年前にデジタル庁ができて、そして、公民連携のデジタル田園都市国家構想ができて、いや、もう、これは、国だけでも難しい。民間だけでも難しい。やっぱりですね、公民連携、官民連携で、プロジェクトをやるしかない。ということで、できたのがデジタル田園都市。つまり、都会に行かなくても、デジタルの力を使えば、地方にいながら仕事ができるんじゃないかというところで、まあ、出来上がった団体に僕も入っています。
なるほどね。
で、僕はもともと地産地消という概念で、米、畑、田んぼもありましたし、茄子にしても、フルーツ、 梨とか、ぶどうとか、全部ありました。で、蜂蜜、蜜蜂も飼ってましたので、まあ、そういうことを考えるとですね、ほとんどの、まあ、生活は、地産地消、自給自足でできていたんですね。ですけれども、時代がこうデジタルになった中で、デジタルはどうなんだろうって思っちゃったんですね。そしたら、あれ、デジタルは地産地消かなと思ったら、皆さん使ってるスマートフォン、パソコン見てると、ほとんどがなんか外国の会社、気がつくとなんかアメリカの会社だったんです。で、これが広がるってことは便利でいいんですけど、逆に、地産地消ならお金が、使う人とね、お金をもらう方が、国内で回れば GDP 増えますが、気がつくと米産地消だったんですね。
アメリカ産のものを消費してると。
はい。ってことは、使用料とか手数料とか諸々のものが DX になればなるほど、使えば使うほど、データとお金がどこ行っちゃいますって話ですよね。
どんどん抜き取られてるような感じになっちゃうわけですね。
乱暴に言ったら、なんか、搾取とは言いませんがね、なんか取られちゃってるんですね。データも財産ですよね。それが気がつくとデジタルを使った赤字っていうことでデジタル赤字になってたんです。でも時代はデジタル便利だでしょっていうことですね。人口が減ってる中で島国日本は地球の上で仕事しなきゃいけないってなった時に絶対インターネットは必要なんですよね。でも、その普及すればするほど日本ので財産と言われてるお金とデータが移動しちゃってるんですよ。これは、なんか、やればやるほど、ダメじゃないかと。GDP も上がらない。本末転倒だということなので、この地方課題は、まあ、国も仕掛けてる通り、デジタルの力を使った、やっぱり地方創生なんですけれども、その課題は、今言ったことなので、もし日本に地方にデータセンターを作れば、その使うものを、まあ、今のアメリカ企業がやってるものと同じものを日本でできたら、これは日本でもあるわけです。そうするとまさしくデジタルも地産地消になるわけです。今、昨今話題の AI というところなんですけど、これも全く同じです。地方は人がいないんです。で、じゃあ自分が社長になった時に人がいなくって売り上げを上げようと思ったらどうしましょうっていうことに、当然田舎の社長がなるわけです。そうすると人がいなくてやろうと思ったら移住してくださいっていうことを言うか、外国からまあ、いわゆるインバウンドじゃないけど、ね。
移民
人を
政
入
策
れるか。ね。あとは、人じゃないんだけど、生き物っていうとどうしよう。タヌキを使うとかね。それこそワンちゃんを使うか。クマを使うか。まあ、クマは最近ね、悪いことしますよ。ってなると、消去法で行くと、どうも、タヌキとかワンちゃんはね、ニャーニャー言うし、猫もねっていう。そうなると、よその県から来てもらうか。外国から来てもらうか。でもそれもなかなかね、一つの手段ではあると思いますが、そもそも人がいない。じゃあ他に何かあったら人がいなくて代わりって言ったら人工の知能、人知能じゃなくて、いうものだったら、いわゆる AI は死なないって言われてるんですね。で、学習すると。それでここに人工知能だけ街を歩いてたら怖いですよね。脳だけ動いてたら。ねえ、なんか怖いじゃないですか。だからロボットに、はい、人工知能をつけると、フィジカル AI って言うんですけど、これだと、例えば、富山県でもね、この前介護の会社潰れたんですけど、いわゆるなんで潰れたかって言ったら人材がいないんです。人なんですね。で、建築も潰れたところは人がいないんです。ってなると、もう、例えばアメリカ、アマゾンなんかは、集配するとこありますよね。あそこは全部フィジカル AI って言ってロボットが
機械もやって
やっ
ます
てるんです
ね。
ね。で、ロボットはね、いわゆる人間に働かせるとブラック企業って言って怒られちゃうんですけど、ロボットはね、24時間365日働いても、一応ブラック企業の認定にならないわけですよね。で、実はですね、文句も言わないんです。ということでですね、あ、これは良い悪いは置いといて、一つの手段で、クマを使うよりは、タヌキを使うよりは、ね、アヒルちゃん使うよりは、まだ人工知能がいいんじゃないかと選択肢。そうなったときに、その AI のデータがまたアメリカのものを使ってたら、チャット GPT とか使ってたら、またデータとお金が抜かれるわけです。ということは、そういった人工知能のデータも、すべて日本の財産としてね、会社の財産として AI を、会社の AI は会社で持つというね、所有権。ってなるといいかなというところで、今僕がまず5年以内に佐藤慎二の クローンを3人
クロ
作
ーン
ろうと思っ
3
て。
人。はい。
3人。特化したものでね、これに特化した、これに特化した。多分営業に特化したものは僕は強みなんで、多分このまま佐藤慎二がクローンで今作ると、この、例えばズームでやってる相手もクローンって今後普通になります。そうなると営業行った時にパソコン使ってズームこちらを見てくださいって言った時にクローンがやるんですね。そうすると営業の知識がいらないんです。そうなってくると人材がいなくっても、そういうところで例えば営業ができる。で、ロボットと一緒になれば、例えば介護ロボットとか建築のロボットとか、この前やってましたよね、中国で。運動会、AI ロボット、フィジカルAI の運動会やってましたよね。はい。そんなふうにですね、もう港、世界で一番大きな港、中国にあるんですけど、IoT と AI、5G 使ってですね、回線、当然早い回線ですね。人がほとんどいないんです。で、管理の方に一部人がいるだけです。
なるほどね。まあ、そういう感じで、今までデジタルを使いましょう、使いましょうと言ってたけど、結局はそれって便利にはなってるけど、僕らの一番大切なものがどこかに奪われてしまってるんじゃないかっていう、そういう発想ですよね。
なので、本当の意味の課題ってことになると、やっぱり地産地消の概念、自給自足の概念で全てのものを、まあ、仕事も含めてやっていくときっと平和な世の中。例えば今言った通り、僕の生まれたところ、信州でデータセンターがあって、今の、例えば皆さんの戸籍とか、マイナンバーカードの行き先は、まあ、ご存知の方も多いですね、最近はね。AWS ってところに行くんですね。それは Amazon Web Service ですので、まあ Amazon 側に全部戸籍、皆さんのデータが、ビッグデータが全部行っちゃうんですね。それを、例えば長野県の僕らのところのデータセンターで、例えば信州のデータセンター作れば、そこで国産で作れば、一切アメリカに行かないんです。で、所有権っていうものが今ありまして、自分のデータに自分の住所をつけるわけです。自分の印をつけるわけです。車で言ったら車検証。家で言ったら登記簿謄本みたいなものをつけると、データの所有者が分かると、人が使えないんです。で、もし欲しかったら、佐藤慎二のクローン、いや、あの人のクローン、AI クローンだったら売り上げ上がるからちょっと欲しいなっていう、こう言って今データマーケットプレイスってことで、もうアメリカの方では、このデータ、人のクローンデータを売ってる場所があるんです。ってなると、そのまま死なないから、事業承継できるんです。人間だと儲からないって事業承継。農家さんが今ね、お米があって言ってるわけですよ。あったときに、この承継できるものがクローン、フィジカル AI だったら、そのままずっとですね、機械の部分だけ修理だけしておけば、脳みそはそのまま使えるどころか成長したんですね。AI は知らないんです。
なる
で、
ほ
売っ
ど
てもいい
ね。
し、事業承継できるってことを考えると、今の地方の事業承継しないっていうのは、例えば農家さんとかが儲からないんです。そういったところをですね、人工知能を使うことによって、海外との仕事もできたりする。あと、利権取れたりするってことを考えると、結構地方にいても、めちゃめちゃ大きなビジネスっていうのが今出来上がってきているので、そこをうまく使うことによって、地方を創生したい。ただし問題は、海外のものをずっと使ってると やればやるほど
同じことが起き
なん
て
か
しまう
事業
ん
はう
です
ま
ね。
くいってるんだけど、あれ、財産がみんな出ちゃうぞっていうことがあるんで、やっぱり最終的には、こう日本の所有権、データの所有権を会社が持つ、個人が持つ。というところが一番重要なので、今そこで決済会社と組んだりとか、通信会社と組んだりして、自分が所有権、自分のデータ、自分が持つというものを、日本のサーバーでやるというのが、今後、この後秋から春にかけて、自
加速。
分のデータの所有権の決済とか、自分が所有権の通信っていうのが、もうどんどんどんどん今、行政とか大手が、採用してきているので、来年になると、それがかなり表に出るので、めちゃめちゃ地方創生が進んでくる。または皆さんが見る景色が全く変わってくるかなと思うんで、ぜひそれも楽しみに、ね、してい
な
た
る
だ
ほ
き
どで
た
す
いと思
ね。
います。
まあ、とてもこう、佐藤さん、忙しく日本中を飛び回っていらっしゃるわけなんですが、でもその根底にあるのは、やっぱりこう、地方をもう一度立て直していきたい。まあ、そういう思いでいらっしゃると思います。最後にですね、佐藤さんが、これからの日本に期待することですとか、私だったらこういうことをやっていきたいっていうところ、ちょっとまあ、端的に最後にお伺いできればと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。これは本当にですね、時代が変わっているので、まあ、要望、願望としてはですね、まあ、昔といろんなものが変わってます。仕組みにしてもですね。 なので、頭の固い考え方、古い考え方だと日本は乗り遅れちゃうと。例えば最近はブロックチェーンという Web3 の技術も世界、中国、アメリカはすごく進んでます。先進国は進んでますが、日本は全くその言葉尻ですら怪しいとか。そういったことなので、やっぱり新しいものを柔軟に取り入れる、まあ政府の体制も含めた、またはその新しいこととか本当に課題解決することに対しては予算を入れたりとか、あとは投資減税という形で、そういったところに対する投資、まあ海外で言うと特区ですよね。そういうふうに本当にいいというものに対してはですね、やっぱり、設備投資に対する減税、そして頑張っているところに対して予算を入れるということが一つの新しいビジネスチャンスになること、なると思うんですね。それやることによって、どんどんどんどん地方が、そしてやがては日本が活性化するんで、本当にその公民、官民連携というところが、官だけでもできないし、民だけでもできないということを分かった上で、固い頭をなくして、特にトップにいる方たちの頭を柔くしていただいて、聞く耳を持っていただく。そしてそこに対して予算を出すとか、投資減税をするというサービスをすることによって、地方が、そして日本が元気になって、昔のね、35年も前の日本は世界でもうトップを君臨してたわけですよね。ですので、ぜひともそこら辺のところは、まあ、期待したい点で、そこでまたそこに乗ってる企業は、ぜひとも暴れて頑張っていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。まあ、佐藤さんがね、この日本を良くしていきたいという思い、これは私たちの下の世代にもどんどん受け継がれて、日本がさらにまた良くなっていくこと、そしてそのための佐藤さんの活動にも今後も期待したいなと思っております。本日のビジョンの向こう側、合同会社社長の味方、最高戦略責任者 CSO 佐藤真嗣さんにお越しいただきました。佐藤さん、お忙しい中どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。